この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りします。
はい、ノルウェーゼミのゆうたろうと
めぐみです。
はい、
よろしくお願いします。
今回もノルウェーゼミとはあんまり関わりのないお話で僕が生まれ育った村のお稲荷さんのお話、
はい、うん、
うん、僕の生まれ育ったのは今でいう右京区京北下町というところで、
はい、
お室に何の前を通って国道162号線をずっと北の方へ上がっていって、
はい、
道の駅ウッディ京北という道の駅があってね、
はい、
そこから右手に分かれた最初の村にあるんですよ。
京都市内からだとどのぐらいですか、車で。
ね、今トンネルがたくさんできて早くなって、
はい、
北区からやったら40分ぐらいで行けるかな。
ああ、うん、でも車で40分って言ったら結構京都の中では遠いところですね。
遠いんかなそうも思うんだけど。
そうですか。
で、その僕の生まれた村は60軒ぐらいかな、50軒ぐらいかな、
うん、
もう長いこと離れてるんで正確には覚えてないけど、
はい、
その5、60軒のが持ってるお稲荷さんがあってね、
はい、
いわゆる僕たちはそこの氏子、
はい、
そこのお稲荷さんのまあどういうかなお話なんやけど、
はい、
ね、このお稲荷さん伝統があってね、
はい、
天永2年正月22日、
うん、
この村に住んでいた高野茂左衛門が現代の岩神さんを祭りしているあたりで、
うん、
稲になった神様に出会った、うん、その神様は私を守りの神としてここに祭りなさい、
はい、
この村は安らかに富栄え五穀醸成するだろうという言うたと、
はい、
で言うてたちまち姿が見えなくなってしまった、
はい、
それを聞いた村人たちはそれは稲荷大狼稲荷大臣のお告げに使えないとして、
うん、
稲荷谷の口、稲荷谷という谷川があるのよ、そこの口に社を立ててお祭りしました、
はい、
それが、902年もう昔の天永3年
すごい
1122年やっての1月22日のことだったそうです。
お
それ以外ね毎年1月22日に稲荷神社の大祭として祭事を取り行っておりますと。
あ、
で、うん、お祭りやんねんな、
はい、
でね僕の子供の頃はその日のお祭りに行くと紅白のお饅頭がもらえた。
あ、
今予算の都合でもらえ配ってないけどね、
はい、
でその大祭の日にね、
はい、
お稲荷さんの神殿というかな、うん、そこに参謀に持ったお供え物を9つ、
はい、
備えんのよ、
はい、
参謀にね、
はい、
おみきでかでかおみきが2つ乗った、
うん、
おみきから始まって、
はい、
タイとかね、
はい、
スルメと昆布が乗ったやつとかね、
うんうんうん、
野菜もんが乗ったやつとかね、アライゴマが乗ったやつとかみかんが乗ったやつとか、うん、おまんじゅうが乗ったやつとか、とりあえず9つね参謀に持って備えんのよ、
うん、
ほんでまあ神事が行われてそれまた最後下ろすんやけどね、
はい、
でそういうのがあった後これがねまたちょっと場所は変えるんやけどね、
はい、
大祭の後披露宴っていうのがあってね、
披露宴、
うん、
結婚式の披露宴みたいな、
そうそう披露宴っていうんやけど、
ね、披露しますっていう、う
ん、これがね、はい、このお稲荷さんの神の使いとしてね、
はい、
1年間世話する人がいて、
うん、
それを当屋っていうね、
うん、どういう自覚ですか、
当たる家当屋さん、うん、それがね 2名いてね、
はい、
でその1年間勤めた人がご苦労さんでした言って引退するのと同時にその次の年その日から後の、
はい、
その当屋さんを決める行事があってね、
はい、
でこれ決めるのね、
はい、
が面白くって、
うん、
その場にみんなうつむいて、
はい、
うつむいてその待つわけよ、
うん、
そしたら、まあ、本来は神の使いである当屋さんがやるべきだけど当屋さん選ぶんやから、
うん、
そうはいかず神社総代さん、
うん、
がね代わりに、はい、あの参謀にね鏡餅を乗せたやつをね、はい、2組持って2人でねおー言い持ってね、
はい、
あのみんなが正座してうつむいてる頭の上をその参謀を持って回るわけやん、
はい、
ほんでねある人の前にそれをドーンと下ろすね、はい、で下ろした人がね、
はい、
その年の当屋さんなんね。
へ
え、ね、それはね、まあ、その神社総代さんが代理でやってるだけでね、
はい、
本来神の使いの人が神の使いが来てお前が今度その役やって言 う,、はい、言うわけや。
神主さんみたいな方かな。
神主ではないんだけどね、まあ、とりあえず神の使いの人が任命するわけや、
はいはい、
ほんでドーンと音がして参謀が置かれたらそれ当屋にね指名されたことになって、
はい、
でどうやって言うわけや、
はい、
お前受けるかって、
はい、
ほんならね、うん、神のお告げによりうれしく思います。
そうもう言わな、う
ん、
ね、
ほんでお受けいたしますって言うやとするやん、
はい、
2人かな、
はいはいはい、
ほなよし分かったでね今度もう一回ね、はい、そのさっきのお稲荷さんの社へ行ってね、私たちがその当屋になりますと神の使いをお受けしましたって、ね、報告するわけや、
はいはい、
ほんで報告して帰ってくるわけまたね、
はいはい、
ほんであんたら当屋やいう話になって、
はい、
お祝いをしようって言うわけや、
はい、
そのお祝いにおでんが出んやけどね、
はい、
このおでんがね昔から決まってて、
はい、
何でまあおみきもでいいんだけど、
はい、
おかずがね決まってんの昔から。
どんなおかずですか。
それがねもうなんて言うんやろ、お皿もね10センチ角ぐらいのね木を割ったもの、
へえ、
木を割ったお皿、
瓦だけとかじゃなくて、
うん、
木を割った
お皿、木をまあ10センチ角ぐらいに四角くして、
はい、
それをパンパンパンって縦に割った薄っぺらいお皿、それを、まあ、それぞれみんな お盆の上、お盆っていうのかな、大層なものの上にお皿が4つ乗っとって、
はい、
その上に昔から決まったおかずが乗ってんね、それはね
何ですか
おもらやろ、一つはね、うん、穴の開いたお菓子って決まってんね、何でかじゃんけど穴の開いたお菓子、ほんでね、そんなそれほどないから、
はい、
今はねそばボロで代用してる。
あ、
なるほど、ね、それとね、はい、タデ食う虫も好き好きのアユ料理についてくるタデ、
はいはいはい、
苦い夏に、うん、はい、河原にあるタデの苦いやつ、
はい、
あれの塩漬けしたものを戻したやつ、それとね豆の蒸したやつかな、
はい、それはまだなんとなく
で,、ね、うん、でも味がついてない、お砂糖がなかったから昔。
ああ、そうなんですか。
うん、でもう一つ、もう一品なんやったかな、ちょっと忘れたけど、
はい、
うん、それとその蚊がボーって持って回った蚊貝餅をね割ってね、
うんうん、
カブラと一緒にしたスープ、スープが食われる。でまあまあ、さっきお供えした神社お供えしたスルメなんかもね、
はい、
お酒屋で焼いて、はい、酒のつまみにして、
はいはい、
そうやって、
へえ、
宴会があるね。
なんかこう素朴な山の食材と、
うんうん、ほんでね今年1年、うん、まあ、新しい当屋さんご苦労さんですけどよろしくお願いしますってあって、まあ、その時はまあ神田にさらしてもらったけどね、その次の行事からはね神の使いから皆さんのために奉仕せなあかんねほんでね、はい、2月の最初に初馬いうのがあって、
はい、
その年の最初の馬の日に初馬をお祝いする行事がある、
はい、
それであと秋の10月かな、
はい、
おひたきっておひたきさん
聞きますね、うん、はいはい、
あれがあってね、12月の末にね、すす払い言ってね、神社をねすすを落として新しい年を迎える、
はいはい、
で大祭があって初馬があってそのおひたきさんがあってすす払いがあってね、そのほんでこの4つはね今や時代が進んでそのお稲荷さんにお参りする人が少ないから、
うん、
昔は日が決まっとったんやけど、
うん、
決まってた日に近い日曜日にやると、
うんうんうん、お仕事
をやらみんなね、
あるあ
てするからね、人集まらへんから、うん、近い日曜日って決まってんね、
うんうんうん、
ところがねもう一つ行事があって、
はい、
これだけはねなんもなんでもその日やで言うのがあってね、
なんでしょう、
これがね10月の30日
何の日なんですか。
10月の最後の日、
はい、
あくる日は11月の1日や、
はい、
どんな行事やもん。
10月の
この行事を僕は説明したかってこのお話をやってるんだけど、このインターネット伝説の時代にそんなんあるのっていうのはね、
はい、
あのお日待ちという行事で、お日待ちのは お日様太陽を待つ行事、お日待ち。
でもそれが10月の30日なんですか、
うんう
ん、なんか
はこれだけは近い日曜日とかいうわけにいかへんで、
はい、
もうずっと今後も10月の30日になると思うわ。
そうなんですか、うん、
これはね、
はい、
日本中の神様が10月になったら出雲の国に行っちゃうやん。
そういうことか、う
ん、だから普通神奈月って神のない月って言うやん、10月ね、
はい、
で出雲だけは神さんがいっぱい寄らはるから、
はい、
神有月やな、
はい、
なんていうもんか知らんけど、
はい、
そのね神さんが1ヶ月間行ってはると、
はい、
でその11月の1日にの朝、
うんうん、はい、
日が昇るのとともにお帰りになると。でね、せっかく帰ってきてくれはんやから、
はい、
暖かくお迎えをしないとあかんというので、はい、前の日からね、はい、まだお日様は昇ってこない、太陽は昇ってこないのか、まだかまだかって言ってね、
はいはいはい、
早く神さん帰ってこないかなってね待つの。
は
あ、だから夜通し寝ないで夜が明けるのを待つという行事があって、はい、社務所に泊まってその神さんがお帰りになるのを待ってなあかんのよ。
あ、そうなんですか、うん、すごい、うん、すごい。
まあね、年と言うてもね、酒飲んでも構わへんのよ。
うん、みんなでこうね、にぎやかに、
にぎやかに早く帰ってこないかな、帰ってこないかなって
ね、
まあ大概今までは日本酒でそれ待ってたらしいんやけど、
うん、
僕もね、その当屋になったん今年なんやけどね、
うん、
10年ぐらい前にも当たったことがあって、
うん、
その時はね、僕ウイスキー好きやから、
うん、
ウイスキーを持ち込んでさ、
うん、
ちゃんとお迎えしたんかどうや覚えてないんやけどね。
うん、お迎えするとき酔いつぶれてたらダメですよ。
うん、多分まあええかげんなこっちゃったと思う。そんなんでこんな時代にまだそんな行事があるんやろというか、のどかというかなんというか。
いいですね、ずっと残ってほしいです ね、
うん、
ね、
うん、そういうなとこがあるんですよって言いたくって。今日はこのお話、
いや、いい貴重なお話でした、
うん、
ありがとうございます。
なんかね、でもね、この役ね、
はい、
その神に使えるから、
うん、
その役の間ね、不浄なことをしてはいけないって。
なるほどね、
うんうん、だから僕は記憶してなかんね、この1年、
せめて1年に1ヶ月ぐらいはそうでもいいかもしれない。
だから不浄なことしたらあかん、ね、女の子と手をつないだりしたらあかん、
ね、まあまあとんでもない、
うん、なあ、
はい、
うん、だからね、その1年間はその家からね、不幸ごともあってもダメな、
はい、それはちょっとね、
うん、その時はね、交代してもらうから。
あ、そうなんですか、うん、
大変よ、
厳しいですね、うん、まあ、ない方がいいに、
はい、うちの村のお稲荷さんのお話でした。
はい、ありがとうございました。この放送は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。
さよなら。
さよなら。